FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオの時間です。2019年に武庫川学院は創立80周年、武庫川女子大学は創立70周年を迎えます。この番組では様々なジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。さあ、今日は番組にいただきましたメッセージご紹介していきたいと思います。こちらはラジオネーム堺市南区の池ちゃんからです。こんばんは、初投稿です。ありがとうございます。私は高校大学と計6年間武庫女で過ごし、今は社会人2年目です。仕事終わりに武庫女のラジオを聞かせていただくことがあります。私は教員として仕事をしているのですが、日々仕事に追われて大変な時、武庫女ラジオを聞くと楽しかった学生時代の思い出を思い出すことができます。武庫女生の皆さん、今のキラキラした女子大生活を思う存分楽しんでくださいといただきました。いや、もう本当に振り返ってみて、あ、学生の時もいっぱい旅行したらよかったなとか、もっとちゃんと勉強しといたらよかったなとかいろんなこと思うのでね、今現役の女子大生の皆さん、武庫女学生の皆さんも含め、もう充実した毎日送ってもらいたいですね。さあ、そしてこちらはラジオネーム伊丹市のもうすぐ受験生の母さんからです。この放送を友人から教えてもらって最近聞き始めました。卒業生の方々の活躍されている様子が聞けるので、娘たちの進路の参考にと思って、今はまだ部活に夢中の娘たちとも一緒に聞いていますといただきました。そうですか。武庫川女子大学ね、またオープンキャンパスの時期になりましたら、この番組でもご案内できると思いますので、引き続き番組の方もよろしくお願いいたします。さあ、今夜の武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオは、武庫川女子大学文学部教育学科健康スポーツ専攻卒業、ボディートレーナーでダウン症の子どもと親のサークルである神戸親子療育サークル副代表の寺本ゆめさんをお迎えします。FMO から塩田恵美がお送りしています、武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオ。ここでゲストの方にご登場いただきましょう。今夜は武庫川女子大学文学部教育学科健康スポーツ専攻卒業、ボディートレーナーでダウン症の子どもと親のサークルである神戸親子療育サークル副代表の寺本ゆめさんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、寺本ゆめです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はお子さんと一緒にスタジオに来てくださいました。かわいい。
4ヶ月の娘が、はい、メディアデビュー。
本当ですか。、はい、もうなんかご機嫌ですかね。
あ、ご機嫌さんで、
はい、ね、よかった。一緒にね、はい、ママの声を聞いてもらいましょうね。はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
寺本さんですが、はい、武庫川女子大学附属中学校から、はい、短大、そして編入を経て、大学に卒業、はい、を卒業されて、はい、まあ、10年間ね、武庫川に通ってらした。
どっぷりと武庫川に。
どっぷりですね。中学1年生の時は演劇部だったんですが、はい、中学2年から大学までもずっとダンスをしてらっしゃったんですね。
ずっとダンス部に、はい、所属して、
ね、
朝も昼も晩も踊ってました。
ずっともう、はい、もうダンス漬けだったんですね。
ずっとダンス漬けでしたね。
そうですか、はい、で短大時代にインストラクターになりたいなという、はい、まあ、そういうイメージも持たれていて、はい、でずっとなんかこう踊ってる中で全国大会にも出られたんですって。
あ、そうです。高校生の時と大学生の時と出場して、高校生の時も大学生の時も全国大会で受賞できました。
すごいじゃないですか。
は
い、
は
い、
ソロでも大学生の時は賞をいただいて、滝田洋次郎先生監督の特別賞をいただきました。滝田洋次郎先生、
はい、映画監督の、
あ、そうです。映像的にあなたのダンスは素晴らしいと褒めていただいて、はい、でその時に陰陽師という英語の時だったので、あ、そうなんですかって言って、次の時に妖怪で出してくださいってお願いしてみたんですけど、それはなかったですね。
それはちょっと残念ながら、
それは妖怪にはなれなかったんですけ ど、はい、褒めていただきました。はい、
やっぱりそうなんですね。その見ていても美しさがあるというね、はい、ダンスだったんですね。さ、そして、その卒業後なんですけれども、はい、やっぱりダンスを教えるという立場に今度は変わられて、
はい、身長が小さい のをずっと分かっていたので、うん、長い時バレエを幼稚園からやってたんですよ。でもずっと高校生までバレエをしていて、あの本当は何か商業用の踊りとか、歌とかミュージカルとかに出ようかなと思って、練習歌とかも声楽とかも習ってたんですけれども、はい、やっぱり自分の身長ってそんなに高くないのもどんどん分かってくるんですよね、ならば自分の持てる身長でできるところまでダンスで賞とかを受賞してやろうと思って、高校大学の時にコンクールに出て、ある程度私はこの身長でもこの見栄えでも評価をもらえたと、だったら未来の子たちに次は伝える側に回ろうと思って先生になりました。
そうですか、はい、そしてその先生をして、はい、まあ、教え子もたくさんいらっしゃったと思うんですけれども、はい、そして現在、はい、ね、パーソナルトレーニングということで、はい、まあ、トレーナーさんですよね、ボディトレーナーですよね。美構造メソッドというものに出会われたんですね。
そうです、藤原博さんが考案した美構造メソッド、古武術からできているメソッドなんですけども、それのをダンサー向けにしたものを考案させてもらいました。
これあの具体的に言うと、はい、そのどんな効果があるんですか？
分かりやすいのは可動域が広がったりとか、
可動域が広がるから体が柔らかくなるということですね。
柔軟力が、はい、出たりとか、
あの今ねここにあの硬い体が柔らかくなる美構造メソッドという、その藤原博さんがお書きになった本があるんですけれども、はい、これをダンス向けにアレンジしていかれたのは
私です。
そうなんですね、
はい、
寺本さんなんですね、
はい、よりもっとこう広げたいとか、一般の方だと言っても180度開いたらいいなぐらいの
開脚ですか、
はい、開脚とか
そんなもう言えないですよ
ぐらいな話だったり、足もちょっと上がったらいいな、
かっこいいな
感じなんですけども、ダンスの子って180度開くのが当たり前ですとか、例えば、はい、
もう当然なんですね、
う
ん、
で足も Y 字というか I 字ぐらいの当たり前ですみたいな、なるともっともっとやっぱり開きたいっていうところに、
はい、
ちょっと焦点を当ててるのがダンス向けの美構造メソッド、BSM フォアダンサーズっていうものですね。
そうですか、はい、いや実は私あの体の硬さにかけてはものすごい自信があるんですよあのこの間もちょっと整体に行きましたらね、はい、太ももの裏が硬すぎますねって言われたんですけど、はい、もう体硬いのは諦めてるわけですよ。
あ、もう全然大丈夫です。
いやー、思ってね、これが本当にそんな、はい、いやもう体硬いのと付き合ってこう何十年も経ってますからね、はいはい、で先ほど実は
寺本
さんに前屈ですね、
あ、そうです、はい、
前かがみになって、はい、まあ、もちろん私は床に指先なんてとてもじゃないけどくっつきません、はいはいはい、もうヒュッて曲がる感じですよ、はい、言ってみたら、はい、これが、はい、あのまあ、最初にまあ測って、はい、そしてその後寺本さんがね、なんかね、いろんなところを
シュッシュッシュッみたいな、
シュッシュッ撫でるような、
はい、そうですね、
シュッシュッシュッってこう、はい、足とか手とかね、はい、でもう一回やってみてくださいって言ってやったら、はい、急に曲がって、はい、びっくりしたんですよね、
はい、そうなんです。だから大体の方が、例えば体が柔らかくなりますよとか言うと、いや痛いんでしょうとか、
いやもう痛いのを我慢するっていうイメージはありますね、は
い、辛いんでしょうとか言われるんですけど、来てくださった方がびっくりされるのは魔法みたいでさとか、
はい、だから何がどうなって私急にあんなに前かがみができたのかがわからないんですけど、はいはい、ということはこれをどんどん続けていくと、はい、さっきおっしゃった可動域というのがどんどん
開いていきます。
開いていくんですよね。
もともとは多分開いていたものが日常生活とかの使い方であったり癖であったりでどんどん動かないように、例えば赤ちゃんとかだとむちゃくちゃ柔らかいんですよ。
柔らかいですよね、はい、赤ちゃんって、ね、おむつ替える時もグニッと、ね、足めちゃめちゃ曲がってますもんね。
そうです。それがまあ 4足で歩くようになり2足になり、いろんな癖があり、体が動かなくなっていったりとかしてるところをもともと動くところに戻していくっていうイメージです、どちらかというと。
なるほどね、はい、そうだったんですね、はい、でそういう、まあ、活動を今ね現在されている、はい、というのと同時にですね、はい、2015年に、ご長男出産されるんですよね。
そうなんです、は
い、でその、長男さんがダウン症であったというところから、はいはい、先ほどもご紹介しましたが神戸親子療育サークルというところにつながっていくわけですよね、はいはい、これはどういったサークルなんでしょうか？
これは、ダウン症児の親が情報を共有し合って、うん、あのみんなで育てていこうっていうサークルになってます、うんうん、
そうですか、はい、
出産して3日後に告知をされたんですけど、
うんうん、3日後だったんですね、
はい、お医者さんから、でお医者さんはすっごい暗い顔で来られるんですよ。で、もう神妙な顔で来られたんで、何やろうと思ったら、マダム症の可能性がありますっていうことだったんですけども、私と旦那はもう音楽のを作るお仕事をしてて、私はダンスの先生をしてたので、
もうクリエイティブなご夫婦ですね。
でもどんな子が来ても楽しく育てていこうっていう感じでずっといたので、まあ楽しそうやから選んできたんやろねとか言って、
割と最初からそうです、そういう印象だったわけですね、
はい、でただダウン症っていうのを調べると、心臓に穴が開いてる可能性があるとか、いろんなことがあったので、この子は元気に生きていけるかどうか、それだけを最初心配して、
なるほど、
でその後もう5日後から神戸大学に実は転院して息子が行って、そこから3週間ほど入院してたんですけども、その間はすごい心配してました。
あ、それはまあそうですよね、は
い、どんな結果が出てくるんだろうとか、例えば本当に元気に生きていけるんだろうかとか思ってたんですけども、まあ、元気に生きていけるということを言っていただいたので、じゃあどうやって育てていくのが一番いいのかと。
いや、そうなんですよね、はい、結局そこでね、はい、じゃあこれから、はい、ま、なんていうんですかね、こう出産したばっかりで、はい、それどんなお母さんでも本当に最初、はい、これで合ってるんかなとか、はい、なんかいろんな不安がまあありますよね、はいはい、その中で、はい、寺本さんはどこを頼りにしていこうっていう、
まずはインターネットで検索をすごいしたんですよ、でそこから、まあ、いろんな療育っていうのがあるんですけども、はい、ほっといて歩いたりしないんですよ普通の赤ちゃんってほっといたらハイハイしてるわとか、
気がついたら寝返りしてるわ、
そんなことはなくて、うん、一個一個の過程にちょっと時間がかかるので、それをどうやっていけばいいかっていうのを一緒に、はい、学ぶ、遊びながらみたいなもんなんですけども、例えばこう正座をして膝を曲げれるようにしましょうみたいなとか、順番にこう膝が曲がらないと歩けないんですよね、
はいはい、
でも勝手には膝曲げないんですよ。
あ、そうなんですか
そうなんです、だから膝が曲げれる練習とか、そういうの一つずつ過程があって、
それを療育というんですか、
それを療育っていうてます。でそれがいるんだってことを知ったので、
まずね、
はい、でそれをめちゃくちゃ調べたんですけど、じゃあどこへ行っていいのか、誰に連絡していいのかも分からなくて、
そうですよね、情報がね、はい、もっともっと欲しいという状態にはなりますよね。
でそれが分からないまま、一応市のやってる療育先にたどり着いた時に、たまたまなんですけど、はい、そこの療育先に前職が専門学校の性タレント学科の教員をしてたんですけども、その時にイベントで、あの私の学生たちが声を当てさせてもらう育児サークルの人形劇をしてるお母さんとイベントしてたんですよ。そのお母さんとたまたまその療育先で会って、あれってどうしたのって言ったら、1週間違いで同じダウン症児の子を産んでたんですよ。
ああそうですか、は
い、でこんな風に困っててっていう話を2人でお互いして、じゃあ情報を共有できるサークルを作ろうってことで、神戸和子療育サークルってのを立ち上げました。
うわ、でもなんか奇跡のなんか出会いですね。へえ、
その時に、うんうん、まあ、あの神戸長田のあのイベントだったんですけども、
はい、
2人ともお腹が大きくて、じゃあまたぐらいの感じだったんですよ最後まあ全然連絡も取ってなかったのに、そんなところで出会うっていうことはもう
なんかこう導かれるような、ね、はい、ところもあると思うんですけれども、はい、でこのサークルは現在は何人ぐらい、
今家族でいうと55家族ぐらい、
はい、はあ、そうですか、はい、どんな雰囲気でされてるんですか。
普段は、定例会というものは、みんなで集まっていろんな情報を共有するっていうものと、あとクラブ活動とかもあって、自分たちで先生たちにお願いをして、例えばベイビーサインとか、で、あとはあ
の勉強する、ベイビーサインというのは赤ちゃんからの
サインを、そうです、そうです、そうなんです。でみんなやっぱ習い事行きたいんですけど、発達の過程が違いすぎて、なかなか同じ学年の子と一緒に習い事に行きにくいっていうお母さんたちもちっちゃい時多いので、
成長のスピードがね少しゆっくりなんですよね。
でも、あのそれなりにみんなそれぞれの個々のスピードで成長してるので、はい、見てたらすごく楽しいんですけど、ただ一緒に並べてしまうと同じことがなかなかできなかったりするので、0歳のお母さんたちが一緒にそういう習い事ができるようにっていうサークルを、私たちが0歳の時からやっているのをまた次の代の子たちに引き継いでいたり、あとはあの 歯科衛生士のお母さんもいらっしゃって、うん、歯科衛生士のお母さんが自分で障害の持ったこの口のケアをまた勉強に行って、でここのサークルにシェアしてくれたり、で次私は姿勢のことをみんなにシェアしていきたいなと思ってて、障害を持ったこの姿勢ですね、ちょっと猫背になるんですよ。
ああ姿勢、はい、
はい、なのでそれが例えば今やってるメソッドとかで姿勢も良くなるので、はい、お母さんたちのそれぞれ持ってるものもシェアしながら、うん、いろんな方にも助けてもらいながら、
うん、でも、ね、私思うんですけど、やっぱりねこうね一人で抱えるっていうことほど、はい、なんか孤独なことはないですよね、
はい、
やっぱそうやってこう同じ環境にいるお母さん方と話をするだけでも、はい、ものすごく心が軽くなると思うんです、ね、そうですね、そんな感じしませんか、はい、自分のところもそうだわ、で経験してるお母さんからはまた情報ももらえるし、は
い、そうなんですよ、だから悩みもみんないろいろ、まあ、いろんな子育てって悩みはみんな持ってるので、
そうですよね、あれなんですけど、いや種類は違いで、それはみんな何かしら、いやそれ言うたらね子供さんを持ってるお母さんだけじゃなくてもうみんな悩み持ってる
そうなんです、
みんな悩み持ってる、
そうひっくるめるとみんなそうだなってこうだんだんなってくるんですけど、やっぱり産みたてのお母さんとかは慣れないところもあるので、そういうお母さんにもう全然こんなことで大丈夫だよとか、例えば私だったら働いているので、
そこですよね、お仕事をやっぱりどうしていくかっていうのは一つ大きな問題ですよね。
でやっぱり保育園に預けれるのかどうかっていうところも私もすごい悩んだんですよ。2歳でうちの息子は保育園行ったんですけども、その時にまだずりばいで、ほとんどの子はだいたい1歳までに歩いてるんですよ。で実は1歳と0から1歳に上がる時に、私はもともと専門学校の教員をしてたので、復職をするか、
はい、
どうするかっていう時に、とても私はこの子を預けて働くのはなと思ったことと、やっぱり平日に病院とか療育とかもあるので、もっと寄り添っといた方がいいのかなという悩みもあって、学校にお願いをして退職をしたんですけども、
はい、
でそこからまあ個人でパーソナルトレーナーとして、
今、時間との相談ですよね。
そうです、できる範囲で、ね、今だったら宝塚の音楽学校受験生とか音楽学校生さんを見せてもらってるんですが、見間になるとまあ、それもできたかもしれないなとかも思うぐらい、
ここの変化ですよね、はい、いやすごい
力強かったです、子供の方が、
ああそうですか、はい
心配していたのは私だけだったと2歳に保育園に行ったら思いました。
あそうか、
力強くずりばいと歩いてるのに、うん、クラスの子と混じって遊んでいるし、
うん、もうたくましく成長してるじゃないかと、
は
い、
で運動会もこう立って歩けないんですけど、カタカタカタってこういう押しながら結構出てるんですよ。
やっぱりね、こう周りから見るのとね、やっぱり、ね、子供さんの目線で見たら子供さんはすごい楽しくやってるんですよね。
そうなんです。
そういうことでしょうね。
そんな心配しなくても、うん、子供は子供で、うん、ちゃんと成長していくし、で周りも周りでちゃんと受け入れてくれてるんですよ。
あそうですか、はい、うわ、じゃあもうそのね、寺本さんがそうやっていろいろとこう、はい、経験されてきた中で、はい、今一番言いたいことってどんなことですか？
もしも、うん、まあ、障害持った子をご出産されても、本当に子供は、まあ、どんな子もそうなんですけど、みんな可能性を持って自分で成長していける力があるので、うん、はい、お母さん自体も自分のやりたいことも諦めず、でお母さんがきっと輝いたり笑顔でいると子供もきっと笑って、でもどんどんどんどん成長してくれると思うので、自分自身もどんどんどんどん成長していて、うん、夢も追いながら目標を達成していきながらっていう背中を見せていけるよっていうことが伝えられたら嬉しいなって思います。
もう今後やっぱりそういうことをどんどんね、はい、発信していけたらっていうところがね、はい、一番の思いかもしれませんね、
はい、
寺本さん、そして、12月15日にダンスの、
あそうなんですよ、向こう側女子大学のダンス部がなんと50周年
おーすごい
50周年の公演に現役生と卒業生と一緒にオープニングを踊るというものに出演をさせてもらうことに、
どんどんアクティブに、ね、動いていってらっしゃるから、はい、い
やもうそれも周りの先輩方や現役生のみんなが支えてくれてるから、もうこの実は4ヶ月の子連れながら練習に参加してるんですけども、私がこう抜けられないフォーメーションの時に、
はいはい、
は別の方がこうやって抱っこしてくれたりとか
みんなでね、
温かいなって思います。だから子育てってみんなでできたらいいんだなと思いますし、 やっぱり自分が卒業した向川女子大学っていうところはすごくいいところだなって、こうやって帰っていってもみんないや踊りたいんやったら踊りやって言って支えてもらえる場所がそこにはあるんだなって思います。
いやいいお話を今日は本当に聞かせていただきました、はいはい、これからもねどんどんと活躍されていかれると思うんですけれども、はい、ぜひお母さんもそれからお子さんも笑顔になれるように頑張って活動していてください、はいはい、今日はどうもありがとうございました。神戸親子療育サークル、活動内容なんかは、SNS で確認できるんですかね。
そうです、はい、神戸親子療育サークルで検索していただいたら、はい、ホームページと Facebook があります。で、はい、私自身の先ほどのダンス向け美講座 BSM フォアダンサーズの活動は笑う美しいアンと書いてわらびアンっていうので検索していただいてもダンス向け美講座で出てくると思うのでぜひそちらも見ていただけたらと思います。
向川女子大学ラジオ向女ラジオ、今夜は向川女子大学文学部教育学科健康スポーツ専攻卒業ボディートレーナーでダウン症の子どもと親のサークルである神戸親子療育サークル副代表の寺本ゆめさんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしています向川女子大学ラジオ向女ラジオ、ここで向川女子大学からのお知らせです。12月25日火曜日から向川女子大学の一般入試 A 前期と一般入試 D 大学入試センター試験利用型の出願受付がスタートします。出願登録はすべてインターネットからで向川女子大学の受験生サイトから簡単に手続きすることができます。向川女子大学一般入試の出願には A 前期と B 中期のまとめて出願制度がおすすめです。1回の出願登録で同時に複数の出願をまとめた場合入学検定料の併願割引の対象となり B 中期の1回目の入学検定料3万5000円が1万5000円になります。一般入試 D は大学入試センター試験の成績を使用して合否を判定する入試で入試での成績が優秀な方に対しては奨学金を給付する制度も設けています。詳しい入試情報は入試案内または向川女子大学の受験生サイトでご確認ください。入試に関するお問い合わせは向川女子大学入試センターまで。電話番号は079845-3500 です。以上向川女子大学からのお知らせでした。 FMO から塩田恵美がお送りしてきました向川女子大学ラジオ向女ラジオ、今夜は神戸親子療育サークル副代表の寺本ゆめさんをお迎えしました。
本当にパワフルなお母さんでしたね。やっぱり育児をしていると時としてその自分のことを後回しにしなければいけない時間というのは、まあ、多々あるとは思うんですけれども、でもお仕事にしてもやりたいことにしても本当にこう生き生きとして、元気でいるそういう姿をお子さんに見せるっていうことも一つまあ教育というか大事なことなんだなっていうことを感じました。次回は向川女子大学薬学部薬学科卒業薬剤師で布亀株式会社課長鳥居千恵子さんをお迎えします。向川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで向川女子大学または向女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの向川女子大学ラジオ向女ラジオのポッドキャストを配信中です。今月は向川女子大学のキャラクターラビーのぬいぐるみストラップとミニタオルハンカチを10名の方にプレゼントです。プレゼントご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから向川女子大学ラジオ向女ラジオをセレクトし番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは12月26日水曜日の番組放送終了後までとなっています。たくさんのエントリーお待ちしています。向川女子大学ラジオ向女ラジオ、
この時間のお相手は塩田恵美でした。